三田警察署にお電話をつないでおります。松井副署長、お待ちくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
ずっと晴天続きでですね。
そうですね。
めっちゃ暑いですね、
はい、もう汗ばみますね。
そうですね。もう昼間なんか外で撮ったらかなりこう汗ばむような季節なんですけども、間違って今日昼ラーメン食ったらですね、もちゃ快適な気持ちになりました、
はい。これもまたスカッとしますけれども ね、
はい、そうですね、
汗をかくのはね、
はいはい、きっとあの皆さんまだこう今こうマスクをつけるべきかつけないべきかという議論がいろいろされてますけど、はい
すね、
きっとまだつけておられる方いっぱいおられると思うんでですね、
う
ん、やっぱりこう熱中症っていうところも考えていただいてですね、やっぱり水分を適宜こう補給していただくならですね、十分注意していただきたいなと思います。本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、
ではこの1週間どんな動きがあったサンダでしょうか、ご紹介ください。
はい、今日は3つですね、はい、お話をしたいと思います。
3つですか、よろしくお願いします。
は
い、
一つ目はですね、自転車の盗難被害の発生ということでですね、
はいはい、
5月の20日の金曜日ですね、朝7時半ごろからですね、その日の夜の8時ごろまでですね、あの三田駅前 の、 あの駐輪場にですね、自転車止めてたんですけど無施錠だったということで盗難被害に遭ってますね。今年よりもここ最近ですね、一応自転車の盗難被害がですね、非常に増えてきてるんでですね、やっぱり鍵ですね、自宅に止めていてもですね、かけるというようなこう鍵かけの習慣ですね、お願いしたいなと思います。
確かに毎週毎週ご報告いただいてますよね、はいはい、ぜひ鍵かけを習慣化しましょうという話でした、はい、ありがとうございました、
はい、
2つ目は何でしょう。
2つ目ですね、最近ちょっと相談が多いんですけど、キャッシュレス決済ですね、
はい、
これの不正利用の被害相談ということで、かなりちょっと増えてきております、
はい、キャッシュレス決済の不正利用ですか、
はい、
具体的にじゃあちょっとご紹介ください、
はい、最近ですね、こうデビットカードですね、
はい、
デビット決済とかですね、LINE PAY とか PayPay とか AU PAY とかですね、
はい、
なんとか PAY っていうような、
はい、
こう決済ですね、多くの方がこう、ネットショッピングなどでもこう利用されていると思うんですけども、そんなキャッシュレス決済でですね、こう利用した覚えのないですね、代金の請求ですね、受けたっていうような、要は相談ですね、
はい、
これが増えてきてますよっていうことですね。
そうなんですか、はい、
結局あのキャッシュレス決済ですね、お元たどればあの ID とかパスワードで管理されてるんでですね、やっぱりこう ID パスワードとかのですね、個人情報ですね、しっかりと管理していただきたいっていうこととですね、それから前にもお話したかもわからないですけど、フィッシングサイトですね、などでこう偽サイトに誘導されてですね、騙されてですね、こう個人情報をですね、入力してしまうとかいうようなことがないようにですね、注意していただきたいと思うんですけども、今最近ですね、こう決済ですね、するときにこう二段階認証とかですね、よくサイトの方でこうシステムでですね、できるようにこう設定とかもできるようになってるんでですね、やっぱりこうセキュリティっていうところにちょっと関心持っていただいてですね、
そうですね、
よりこう精度の高いですね、ものを設定していただくのも予防の一つになるのかなと思うんでですね、お願いしたいと思います、
はい、便利なものが手軽で安全とは限らないということですね。
そうですね、
はい、分かりました、はい、ありがとうございます。3つ目は何でしょう。
3つ目がですね、飲酒運転で、自損事故ですね、これ発生してますよっていうことですね。
どんな内容でしょうか。
これ5月の22日の日曜日の日ですね、
はい、
夜の8時半頃なんですけども、65歳の男性なんですけども、はい、してあらですね、県道普通乗用車で、お酒を飲んで運転してましたということで、
はい、
そのままですね、案内標識にですね、激突したということで、車の方ですね、かなり大破してたんですけども、はい、幸いにもですね、怪我はしてなかったというような状況ですね、
はい、
で先ほども出ましたけど、こう だんだんこう夏に向かってですね、暑い日が続いたりとか、うん、それからコロナもですね、一段落仕掛けつつあるんでですね、こう外で飲酒する機会も増えてくるんじゃないかなというところでですね、はい、やっぱり絶対やめていただきたい行為の一つですね。
はい、分かりました、はい。じゃあまずはこの1週間振り返って、自転車の盗難被害の発生とキャッシュレス決済の不正利用の被害、そして飲酒自損事故の発生というご報告をいただきました。ありがとうございました、
はいはい。
では今日はどんなお知らせでしょうか。
今月の初めの放送でですね、はい、5月は消費者月間ですということでですね、
はい、
悪質商法の話をしましたけど、はい、今日はですね、5月ということまだ5月中なんでですね、点検商法とですね、はい、それからあのクーリングオフっていうですね、はい、ものについてちょっとお伝えしたいと思います。
はい、お願いいたします。点検商法ですか。
はい、はい、で点検商法ってあまり耳にしないなって思うんですけども、はい、点検商法って何ですかっていうことなんですが、うん、はい、例えばですね、高齢の方がですね一人暮らししてますよっていう、ところでですね、自宅に突然ですね、はい、屋根の修理業者とかですね、を名乗る者が訪ねてきてですね、お宅の屋根の瓦ちょっとずれていますよっていうことですね、で今やったら無料でちょっと点検しますよって、はい、声をかけていただいてですね、はい、無料だったんで点検してもらいました、うん、そしたらですね、瓦がかなり傷んで壊れてますよ、うん、このまま放っていたらずり落ちてくるかもしれないからすぐに修理しないと危ないですよ、っていうようなことですね、はい、で、今ちょうど瓦もあるんでですね修理しときましょうかっていうことで、うん、そのまま業者に言われるままですね、はい、修理の契約をしましたと、はい、で改めてですね契約書類ですね、うん、業者が書いてあったのを見てみるとですね非常に高額の料金で契約してたということでですね、はい、これ、いかがなもんかな、後悔してますよっていうような点検商法ですね、
はい、
全ての業者がですね、うん、こんなことするっていうわけではないんですけども、中にはこういうちょっと悪質な業者もいますよっていうことですね、で屋根瓦だけじゃなくてですね、配管とかですね、もう無料点検装ってこう訪問してですね、こう異常とかですね故障がないにもかかわらずですね、先ほどのようにですね、こう瓦がずれてるよとか、床下の配管から水が漏れてるよとか、水道管が錆びてるんでこのまま利用してたら健康被害出ますよとか、っていうようなこう嘘ですねついたりしてですね、こう消費者のこう不安をですね煽ってですね、全く必要のない工事をしたりですね、水道管であれば上出域ですね売りつけたりってするようなこう悪質な事業者によるですね手口のことを点検商法って言います。
そうなんですね、はい、
でもですね、このようにですね、あくまでも訪問販売なんですけども、その場でですね、契約したけれども、改めてですね、考えてみると、これって必要ないしなって、解約したいんだけど、っていうことですね、ケースもあると思います。
はい、
で、そういった時にはですね、解約のですね、手段がないとは言えません。
はい、
でそのような時にはですね、一定の条件のもとにですね、契約を解除できるクーリングオフっていうシステムがあります。
はい
はい、で、クーリングオフっていうのはこう耳にされたことはあると思うんですけども、
そうですね、はい、
はい、訪問販売ですね、突然こう訪ねて業者の方がですね、来られるということですね、非常にこう不意打ち的な面が大きいということですね。なのでこう消費者がですね冷静にこう判断できないままですね、業者に言われるままですね、契約してしまうっていうことがですね起こりがちですよっていうことですね、で、契約後にですねやっぱりこう先ほども言いましたけども冷静に考え直す時間ですね、与えるために一定の期間内であれば無条件にですね契約を解除できる制度のことをクーリングオフっていうふうに言ってます。で一定のですね、条件っていうのが例えばですね、クーリングオフの期間ですね、契約して契約書面をですね、 受け取った日からですね、8日間で、はい、8日間過ぎるともうクーリングオフできませんよということですね、はい、でクーリングオフ手続きを取ったらどんなことになるのっていうことですね、違約金とか解約金ですね、はい、支払う必要ないですよ、それからすでにですね、支払い代金ですね支払っていればですね、業者の方にですね、全額返金を請求できるということですね、
大きいですね、
はい、っていうようなことがあります、はい、なのでですね、8日契約してから8日以内であればですね、あくまでも訪問販売ですけども、はい、クーリングオフ必要なければですね、クーリングオフっていう手続きが取れます、はい、でどうやって手続きを取ったらいいの、はい、っていうことなんですけども、はい、書面をですね、必要事項を記載した書面をですね、はい、特定の記録郵便ですね、それから簡易書き留め、記録が残るような方法でですね、はい、送りましたよっていうことを記録が残るような方法で、はい、業者の方に送って契約を解除するっていうことですね、はい、で細かいところはもしそういったことがあればですね、はい、また問い合わせ等して警察、それから消費者センターにですね、はい、問い合わせ等していただければですねいいんですけども、内容的にはですね、契約いつしたの、年月日書いてくださいよとかですね、何の工事なのとかですね、それから、契約した時の金額はいくらなのとかですね、で、大事なことはこの契約を解除しますっていう内容をですね、入れてもらうのと、契約したこう住所とか契約者の住所とか名前を入れてもらうっていう書面 になります。で注意事項ということでですね、お願いしたいんですけども、こう訪問販売業者ですね、突然こう今回家屋の点検のお話をしましたけども、来られてですね、高額な契約を進められたときはですね、やっぱり後々ですね、しまったっていうことですね、ないようにするためにですね、やっぱりその場ですぐにですね、契約してしまうではなくてですね、やっぱり身近な人、家族とかですね、相談するとかですね、他の業者にですね、こんなこと言われたんやけどもっていうことでですね、見積もりを出してもらうとかですね、いうことでですね、自分がこう納得して契約するようにしていただきたいなと思います、
ね、
はい、で、契約に際してはですね、契約前にやっぱりちゃんとこう見積もりを取っておいてくださいよとかですね、後に困らないようにですね、相手の事業者とかですね、担当者をしっかりと確認しておいてくださいよということですね、で契約するんであればですね、契約書類を確実に受け取ってくださいよということですね、まあ、慎重にですね、手続きを取っていただきたいなということですね、まあ、そういったことを十分注意して、契約ですねするときはしていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。なかなか不意に来られてまくし立てられると、はい、その場でつい動いてしまいがちですけど、それだけをまず止めれば、はい、少しは ね被害が、はい、少なくて済むかもしれませんね、は
い、でなかなか帰らないとかいうようなことあってもですね、はいはい、ことがあれば110番していただければ結構ですので、
前おっしゃってましたね、はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございました、はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、本日は5月の消費者月間ですね、止まって点検商法とかとクーリングオフについて、お話をしました、まあ、契約に関してですね、お困りの時はですね、消費者ホットラインっていうのがあるんですね、はい、188ですね、はい、電話でですね、消費者ホットラインっていうのもありますし、それから、はい、三田市も消費生活センターありますね、それから三田警察もありますので、はい、まあ、そういうところにこう相談をしていただければと思います、よろしくお願いします。
わかりました、ありがとうございました、はい、ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。